今日はイギリス、ロンドンとつなぎます。レポートを届けていただくのはイギリスにお住まいになって30年、イギリスで音楽ライターとして活動し、日本の音楽雑誌クロスビートにも記事を寄せている高野優子さんです。ロンドンで音楽の話題と言いますと、先月の25日に始まったザ・ローリングストーンズの結成50周年記念ライブ、注目ですよね。なんと高野さんも見に行かれたそうです。早速お話を伺いましょう。フラワーレポーターの高野さん、ハロー。
もしもし。
もしもし、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高野さん、今ロンドンにいらっしゃるんでしょうか。
はい、そうです。
最近のお天気というのはどうですか。
寒いです。
はあ、やっぱり気温低くなってきてますよね。
そうですね。
ロンドンは雪はどうですか、降るんですか。
雪はね、それほど降らないんですよ。
あ、まあ、
そうですね、一冬に1回か2回でしょうかね。
本当にかなり冷え込んできてると思うんですが、
はい。
さあ、こちらは暑くなっていると思います。ザ・ローリングストーンズの結成50周年ライブ、ね、はい。高野さんも見に行かれたということですが、
はい、
盛り上がりいかがでしたか。
そうですね、まずこのライブが行われるということが発表されて、チケットが発売になったわけですけれども、なんと7分でソールドアウト、
はい、7分、
4万枚だったんですけれども、2万人が入る会場2日間、
はい、
4万枚のチケットが7分で、欲しい人も買えないという、そういう、まあ、ちょっと嬉しい悲鳴というか苦情が湧いた話題のコンサートでした。
ねえ、もう争奪戦ですよね、まさに。
そうですね、高い人はラフ屋さんから、まあ、10万円近いお金を払って見に行ったという人もいるそうなんですけれども、皆さん大満足、叩いたお金の価値はあったとですね、言ってる人も多いんですけれども、
いやーね、プレミアのねチケットをゲットしてでも行きたいというね、そのぐらいのやっぱり内容だったということなんですね。
そうですね、
今回のライブの見どころ、どういったところなんでしょうか。
そうですね、やはりあれだけ長い50周年を迎えるバンドとなると、レパートリーというのも非常に多いんですけれども、はい、今回の見どころはやはり初期60年代から70年代ぐらいにかけての彼らのベストアルバムの名曲を披露したという点でしょうかね。
やっぱりそういった選曲のあたりもこうツボを押さえてきてるわけですね。
そうですね、で会場を埋めたファンというのも多分ストーンズと同じくらいの世代のベテランロックファン、でイギリスの60年代70年代を彼らと共に歩んだファンというんでしょうか。なんでやっぱり曲というのもこう知り尽くしていて、そういったものをこう愛情を込めて見守る、そんな感じがしましたけれども。
ステージセットっていうのはどんな感じでしたか。
そうですね、今回は大々的なツアーをやるのではないので、今のところ、まあ、ツアーは決定していないので、2回のみなので、まあ、結構シンプルな感じで、ステージの花道が彼らのトレードマークである唇に舌を突き出したトレードマークがありますけれども、花道が舌を突き出た感じの U 字になっておりまして、元気なミック・ジャガーさんがそこを走りながら歌ったりとかですね、あとギタリストキース・リチャードさんやドロニュードさんがそこに出てきて、3人で絡み合いながらっていうか、3人で揃って演奏を見せたりとか、そんな感じでしたけれども。
暑いですね、もうそれを聞いただけで興奮してしまうんですけれども。さあ、今回のライブなんですが、
はい、
演奏時間が結構押してしまったというのを伺ってるんですけど。
そうなんですよね、本当は予定だったら8時に始まって、まあ、10時半ごろまでには終わる予定だったようなんですけれども、
はい、
始まったのが8時、それでですね、アンコール3曲、無情の世界、ジャンピングフラッシュをやったんですが、私はこの後に絶対にサティスファクションが続くと思ったんですよね、でもなんとそこで終わっちゃったんです。
あれ
おかしいなと思って、やっぱり後日新聞のニュースなんかを読んだら、時間が足りなくて11時に完全にお客さんが会場出なければいけないということなので、
はい、
なんと2曲カットされていて、その中の最後のフィナーレがなんと実はなかったという。
悔しいですね、これは。
悔しいです。
なんでそんなにおっしゃったんでしょうね。
やっぱり始まったのが遅いので。
あ、なるほど。
当然押してしまったという感じ。
うん、なんかね、時間が押してしまったことで罰金も払わなきゃいけなくなったという。
そうなんです。厳しいんですよ。ちょっと法律が厳しくなって、イギリスでは、やっぱりライブは時間通りに終わらないとですね、まあ、法律上っていうんですか、周囲 の、 環境へ の、 騒音妨害とか、と交通機関もありますし、そんな点でですね、なんとストーンズでさえも免除にならなかったという。
うわ、これちょっとね、きちっと最後までラストまでのバージョンもね、聞きたいものなんですけれどもね、
はい、
今月アメリカでもライブが行われるということで。
そうですね、実は私が見に行ったのは25日だったんですけれども、
はい、
29日に第2回目 の、 ロンドンライブがあって、この時はきちんと最後までやったみたいです、
はい、
そしてサティスファクションも入ってたようです。
なるほど、
はい、
アメリカではどうでしょうね、演出とか変わってくるんでしょうかね。
多分そうなると思います。実は私が見に行った日は、
はい、
ゲストがまずギミーシェルターにメアリー・ジェイ・ブライジ、それからジェフ・ベック、そして旧メンバーのビル・ワイマンとミック・テイラーが出たわけなんですけれども、多分アメリカでは、アメリカでまあ招待できるゲストが入るんじゃないかなっていうふうに私は考えてるんですけれども。
豪華ですよね、いやもうできるだけ時間内に収めてもらって
そうですね、
アメリカでもね、
多分大丈夫だと思いますが、はい、
いやライブも非常に楽しみですが、この50周年記念ライブ、はい、この先も続くんでしょうかね。
どうでしょう、今のところ、4回プラス1回の追加公演で5回が発表されているんですけれども、まあ、メンバーはですね、一度回り出したストーンズの、まあ、サイコロは回り続けるみたいに言ってますけれども、実際にはこれほど大規模なコンサートになると簡単に会場を予約したりとか、
はい、
あとね、メンバーもやっぱりかなりのベテランなの で、
そ う、 です、ね、
そういった、まあ、毎日続けてツアーをやるっていうこともやらないと思うので、
うん、
実現は難しいかなとも思いますけれども、ひょっとしたらオーストラリアに行くというような噂も聞いてますが。
オーストラリア、
はい、
なるほどね、その辺もちょっと今後チェックしたいところです ね、
です
ね、
はい、
今日貴重なお話、高野さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またぜひレポートよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のワールドフラワーズネットワークは、イギリスロンドンにお住まいの音楽ライター高野優子さんにお話を伺いました。